てますので、今日は初めて礼拝に参加してくださる方もどうぞ一緒に歌いましょう。
Love. 改めまして皆さんおはようございます。ようこそ東京キリストの教会の日曜礼拝にお越しくださいました。これからは一緒に御言葉を学んでいく時間にしたいと思います。今年のテーマは早いですが、早速もう習字を書いていただきまして、網を下ろし漁をしなさい、ルカの5章になります。これをテーマにして今年で1年皆さんと一緒に歩んでいけることを楽しみにしたいと思います。今日はこのテーマテイクから一緒に学んでいきたいと思いますので、早速ルカによる福音書の5章を一緒にお読みしましょう。ルカによる福音書の5章1節から11節まで一緒にお読みしましょう。ルカの5章の1節から11節。5章の1節から。イエスがゲネサレトコマに立っておられる。神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っている。そこでイエスはそのうちの1艘のであるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わったときシモンに沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図し、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからで、シモンの仲間ゼベダイの子のヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのうちあなたは人間を取る漁師になる。そこで彼ら船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。素晴らしい聖句。イエスが神様の言葉を教えるっていうところからこの場面は始まります。当時のユダヤの社会の中ではこれは珍しいことではありませんでした。このラビ、イエスも先生と呼ばれてますけども、ラビと呼ばれる教師たちが、至るところでその教えを説くっていうのは、一般的な光景でした。その教師たちが弟子を連れて、教えを広める、そういうことでした。ですからイエスも、そのうちの一人でしたので、湖の湖畔で、教えをしたわけですね。群衆が来ていたので、ちょっとこの話す場所どうしようかなと思った時にイエスがハッと思いついたのは、ちょっと湖からちょっと話してみようと、ですからそのシモンの船に乗って、彼は神様の言葉を語り始めてあります。皆さんご存知かどうかわからないですけど、湖とか、そういう岸辺でその湖の方から喋ると実は声がすごく響くんですよ。天然のスピーカーっていうんでしょうね。声が聞こえるっていうことはすごいいいことです。教会も新しいスピーカーにしたので良くなったかなと、良かったなと思います。話が終わり、あんまりペトロさんは反応しなかったです、それには。でもそこからペトロとイエスのやりとりが始まりました。イエスは言いました。沖にこぎ出して網を下ろして漁をしなさいって。でもその突然言われてペトロは答えました。先生、もう一晩中やったんだ、何にも取れなかったんだよ。彼言います。でも言葉ですから試しにやってみましょう。 でもそれやってみたらとんでもない魚がかかってしまって網が破れそうになりました。自分の船だけではなくてもう2つの船が沈みそうになった。奇跡が起きました。そこでペトラはひれ伏し、神様の奇跡だと実感しました。そしてイエスは言います。恐れなくていい。あなたはこれから人間を取る漁師です。そして彼らは全てを捨ててイエスに従いました。今日皆さんはこの箇所から何を感じますか。今日の一つ目のポイントはこれです。一つ目のポイントはイエスと一緒なら人生が変わるです。イエスはなぜかペテロに予想だにしないことを言いました。沖に出て漁をしなさいって言いました。イエスは分かったんじゃないですか、ね、だって網洗ってたんだからもう漁は終わったんだってこと分かったんです。で多分時間的にもおそらくこの湖では夜中過ぎにする漁だ、朝早いうちにする漁だ、俺もうこの時間じゃ取れないよ、でも漁をしろってさ。いやこれは面倒くさいことだったでしょ皆さんね。だって漁したらもう一回網やらなきゃいけないですよ。でペテロが偉かったのはまあお言葉ですから、ね、やってみましょう。でも私はペテロはめちゃくちゃ信仰があったと全く思わないですね。まあ多分このテンションはいやマジやってきたんだけどね、取れなかったんだよ、まあそこまで言うならやっちゃうかな、まあ一応せっかくだからやってみましょう。でもまたそこでペトロにとって予想だにしないことが起こります。おびただしい魚が取れてしまう。わかりやすい話です。皆さんこの世紀をね、何を感じますか。もしかしたら私たちはこの話はただすごい魚が取れたっていうそういう話で終わりにしてしまうかもしれません。最近この世紀について私は自分の子供と世紀について話しました。私の子供8歳と6歳なんですけど、少し聖書を理解できるようになってきました。この聖句について話しました。この聖句知ってるっつって、ね、で子供がちょっと全然取れなかったんだけど、そのイエスによってすごい魚が取れるようになった。子供と一緒に、ああ、知ってる知ってるよ、それ知ってる。もういいね、なかなかいいじゃないって。詳しくなってきてんじゃないの。それってさ、私はヘトヘトになってたのに、こうイエス様が来たら、すごい魚が取れたって、すごいよね、本当に怒るのって。純粋ですね。本当だったらすごいね。まあ子供の反応としては十分でしょう。で私はふっと思ったんですね。そこからなんかない。そこからなんかすごいことが起きて、やっぱこうイエスがすごいんじゃないみたいなね。でもそこで終わりやすい。すごいことが起きた。私たちはこの話がすごいことが起きただけで終わりにしておきたい。ペテロにとってこれはそういう話じゃなかったんですね。彼はそのことが起きたときにひれ伏しました。彼は全てを捨ててイエスに従いました。イエスに触れて彼の人生は変わったんです。これはただ取れなかった魚がすごい大量に取れた、すごいねっていう話じゃなかったんですよ。結局この話はペテロの人生が変えられた話なんです。なぜそれが大切なんですか。なぜそれが大切かというと、それが私たちがどのようにイエスを見ているかってことだ。どのようにイエスを見るのかってことだ。 イエスはただすごいことを起こす人なのか、それとも人生を変える人なのか、これは全く違います。でもそこが何より大切じゃないですか。そしてそれを私たちは見落としがちだと私は思います。ペトロがお言葉だからって言ってやったことはすごいことですよね。すごいことです。で、おびただしい魚が取れたこともすごいことなんです。でもそのただすごいって終わっただけではそれでおしまいです。それもすごいことだけど、でも結局この話はイエスに触れて人生が変えられるって話なんです。今日私たちはイエスのことをどのように見てますか。私たちの見方によってイエスの奇跡はすごいことだけど、すごいね、もうすごい、いいね、心に響かなくても OK なんです。神様の力、その奇跡を味わって人生変えられることよりも、自分が正しいことをする、お言葉ですが、すげえな、これ正しいなって、自分の正しいことばっかりに動かしてしまう。でもこの話はペトロにとって釣れなかった魚がすごい釣れるようになってすごかったねっていう、その話じゃないんですよ。彼はこのことを起こす時にひれ伏して、罪深いから近づかないでくれって言いました。もう私たちが全くこれが理解できないです。全然理解できない。大量になったからってなんで自分は罪深いって思わなきゃいけないの。まあ東京に住んでるね、ほとんどの方は漁師じゃない、全員漁師じゃないと思うんですけど、一晩中やったことはどれほど辛いことか私たちはあんまり分かってないです。でもなんでそんなに驚くことなんでしょう。私はペテロには分かってたと思うんですけど、これはね、可能性がなかったことだと思います。一晩中やったプロの漁師、イエスは素人、時間帯も網を洗うような時間、そのためいろんな取れない理由はいくらでもあったんです。でもその可能性が全くないところで、この船が沈みそうなほど魚が取れるってことは、彼にとって神様を認めるしかない。それで全てを捨てて従って、彼の人生は変わったんじゃないか。イエスはすごいことしたかったわけじゃないんです。私はそして皮肉っぽく、まあ取れなかったからもう一回やってみなってね、ちょっと皮肉っぽくやらせたわけじゃないと思います。イエスはペテロの人生を変えようとしたんじゃないですか。もしそれがこの聖句のメッセージだったら、神様は私たちにもそれを期待してるんじゃないですか。今日私たちはイエスと共にいて人生変えられてますか。私が感じるのは、私たちはその部分に十分に目を向けてないと思います。なぜ私たちの人生は変わらないんですか。ペテロは言いました。先生、夜通し苦労したけど何も取れなかったんです。もうこの言葉に表現されていると思います。私たち人生はこのようかもしれないです。一生懸命やってるんですよ。正しいことやろうとしてるんです。人生で何かを得ようとしてるんです。でも何も取れてないっていう、そう感じてるんです。やりがいとか心を満たされることとか自分の価値とか人生の意味を一生懸命取ろうとしてるけど取れてない。もしかしたらイエスを知ってるのに、イエスを知ってながらもずっと頑張ってるのに状況が変わらないかもしれない。ペトロはじめイエスのことを先生って呼んだんです。この意味何だか分かります。この意味は 最も一般的な教師っていう意味です。いい教えをしてくれる人っていう意味です。つまりどういうことですか？その周りにも教師がいっぱいいたってことです。つまりペテロはこの時点でイエスのことをそこまで信じてなかったんです。周りの教師の一人とイエスは、まあ、その中の一人と同じ存在だった。私たちの問題は何ですか？私たちもイエスのことをただいい教えをしてくれる先生にしてないですか？この価値があること、これも価値が、これも価値が、これも大切なこと、そしてイエスも大切だ。そのようにイエスを扱ってないですか？これも大切で、あれも大切で、こっちも大切で、そしてイエスも大切で。だったら本当には何が大切なんですか？もちろん私は否定してるわけです。だからたくさん大切なものがあります。でも結局私たちはイエスを一人の先生としか見てないのかもしれない。だから人生が変わる。ただいい教えをしてくれる先生で、ああいい教えだなと思ってるだけだったら人生は変わらないです。でもイエスは全然違います。人の見えないところにイエスは収穫があることを分かってました。神様の計画がありました。彼と直接向き合ったペテロの人生は180度変わりました。彼はそのことが起きたときに、もはや彼は先生って呼ばなかったんです。彼は主よって呼んだ。それは神様を表す言葉です。顔と顔と向き合わせた人は、自分が本当に何者であるかということを認めざるを得ない状況になりました。そしてイエスが誰であるかも認めざるを得ない状況になりました。イエスと一緒なら人生が変わる。ぜひそのイエスに触れていきましょう。イエスはただいい教えをしてくれる人じゃないです。もしそれだったら人生変わらない。でもイエスは人生を変えてくれる人だってことです。ちょっと前に面白い話がありました。ある大学生の兄弟が私に話をしてくれました。少し前に、ユダヤさん、これって知ってますかって言われたんです。何？教会の中に、三国ドラフト会議っていうのがあるの、知ってます？いや、知らないな。皆さん、ドラフト会議って知ってますか？これよくプロ野球とかで、こう、有望な選手を、こう、チームの人が公平にするために、こう、選んでいくんですね。この選ぶんですね。何それ？最近私たちは、若手で、三国のドラフト会議やってるんですよ。まずドラフト会議なんだ。ただ何をしてるかっていうと、自分が一緒に将来ミッションチームとか新しい教会だった時に誰と行くかっていうドラフト会議をしてるんですよ。この人と行きたいな。でそれ競合していろんな話やらしいんですよ。私はそれ聞いて励まされました。彼らは大学も違うし、おそらく就職する自分の仕事も全く違うことになる。でもどうして彼らはそこまでそれに夢を持って神様に捧げたいと思ってるんですか？彼らはイエスに人生を変えられたから。私はそれしかないです。彼にとってイエスが普通のただのいい先生だったら別にそこまでやらないです。でもそこまでして人生をかけたい、それはイエスが人生を変えてくださったから。私は思うのは励まされるけど、同時にまだまだ足りないです。そういうことを語る人がもっともっと必要です。なぜかというと、イエスには人の人生を変える力があるからです。私たちは今年、網を下ろして漁をしたいと思います。しかし最も大切な問いかけは何でしょうか？私たちはイエスと一緒でしょう。私たちは人生を変えるイエスと
一緒でしょうか。
私たちはこの私たち教会のこのコミュニティの網を強くしたいです。そしておびただしい魚がかかるような強い網にしたいです。でもイエスと一緒でないその網はどれほど強いものなんですか。イエスと一緒でない時の私たちの網は何が取れるんでしょうか。イエスと一緒であれば人生が変わります。改めて今日イエスと共にあること、イエスの奇跡を一緒に見ていきましょう。二つ目のポイントはこれです。二つ目のポイントは、人生を変えたいのなら網を下ろさないといけない。この聖句は本当に興味深いと私は思います。大切なことをすごく教えてくれます。今見たようにイエスには奇跡を行う力があります。人生を変える力があるわけです。で、おそらくイエスにはこの場面で最初から多分計画があったと思うんですね。おそらく彼はペトロの人生を変えたいと思ったの。だからイエスはペトロに接触しようと思いました。わざわざペトロの船で、ね、船が多分あったと思うんですけど、この船にしようと思ったんです。漕ぎ出してみて。で、彼言いました。漕ぎ出してくれるようにお頼みになったって言います。ただ、もしかしたら、ペテロが漕ぎ出したんじゃないですか。つまり水の上でイエスが話した時に、ペテロそこにいたわけ。わざわざ聞こえるように。話しながらチラチラしてたかもしれない。でも全然彼は最初は反応しなかったの。でも彼はその時にペテロを弟子にする計画もあったんじゃないですか。奇跡を起こす、そういう考えもあったの。そして結果的にペテロが大量のその経験して、すべてを捨ててイエスに従ったわけ。で、私は不思議だなと思う。イエスに、神様には計画もあるし、思いもあるし、考えもあるし、それについての行動もあるのに、そのことが起こるためには、ペテロが網を下ろさなきゃいけない。ということですか。神様が奇跡を行う力もある。人生を変える力もある。それに対する計画もある。でもそれをが起こるために、神様の奇跡を味わうためには、人間が参加しなきゃいけなかった。私はこの事実は本当に興味深いと思います。本当に価値があることだと思います。結局聖書を読むと、イエスに触れて人生変えられた人は、何かしらの反応をしてきた人。神様は共同作業をしたいと思ってるわけです、私たち。ということです。神様は神様の技のために、私たちの参加を期待してるってことじゃないでしょうか。ペテロがやったことで最も価値あることは何ですか。彼は、いやいやだったかもしれないんですよ。半信半疑、半信半疑だと思いませんね。ほとんど疑ってたと思います。でも一応だったかもしれない。でも彼は網を下ろしたんです。イエスの言葉に従う。その行動があった。結局信仰には行動が伴うってことです。私たちはイエスによって人生を変えられたいのであれば、イエスに従う行動をしないといけないです。それは時に簡単じゃないです。自分たちは一晩中漁をした後だったのだ。もう片付けをしているにもかかわらず、もう一度網を下ろすってことは価値がないように見えます。ごめんなさい、こんなことはしてない。マジで面倒くさそうです。意味がないと思います。でも神様の思いと私たちの思いは異なる。イエスの奇跡を味わいたいのであれば、私たちは網を下ろさないといけない。でも結局私たちはここで行き詰まるんじゃないんです。やはり私たちは夜通し苦労しましたが、何も取れませんでしたっていう気持ちなんですよ、いつも。どういうことですか。意味を見出せないんですよ。これあまりにも自分にとって価値がないんじゃないか。イエス、あなたは素人なんじゃないか。ね。 もう無理だと思う、たくさんのネガティブなこといっぱい考えるんですよ。
私が考えすぎて動けなくなる、それは私たち日本人が大好きなことです。
私じゃいっぱい考えるんだけど行動するのが苦手です。そして私たちがしてしまうことはやっぱり自分の見方が強すぎます。自分フォーカスでイエスが見えなくなります。一生懸命やったんですよ、もう一度って、もうハードワークだったんですよ、一緒にやってるのに、でいっぱい問題フォーカスにするからイエスが分からなくなるんです。イエスが見えなくなって結局自分の見方で行動してしまうんです。だどういうことをやるんですか、私たちは。たくさん問題あげると、もうやっぱり網を下ろすってマジで意味がないんじゃないかって思うわけ。だからイエス様、そんなしなくていいですよ。一緒に朝食食べたいんだったら魚屋に買いに行きましょうよ。一緒に魚買えば満足じゃないですか、それで。でも何がポイントですか。そうしたら奇跡は始まらない。自分の見方が強すぎます。じゃあどうしてペトロはできたんですか。なんで彼はしかしお言葉ですからって言えたんですか。いやいやだったかもしれない、もう一応だったかもしれない、もう私はふっと思っただけのような気もしますね。少しだけですよっていう気持ちだったかもしれない。問題は確かに多かったんです。できない、する必要がない理由を挙げればいくらでもあった。そして彼はプロの漁師ですから、自分が思う自分の見方で行動してもよかったわけです。でもお言葉だからということでわざわざできたのは全然違うことなんですよ。だからでこれはできない理由と自分の見方がどうだとか、それと全然違う問題なんじゃないかなと私は思います。どういうことかというと、これは自分の問題じゃないですよ。これは相手を信頼するかどうかっていう問題なんです。これは信頼の問題なんですよ。だってそうじゃないですか。自分にとっては何も意味がないわけです。でも相手を信頼する。私はこのことが本当に今日大切だと思います。私たちは簡単にこの教会では信仰とか信頼するはたくさん使います。今日改めて考えたんです。今日私たちは信頼っていうことをしています。今日私たちはイエスを信頼してるでしょ。信頼は実は私たち人間にとって私は本質的な性質だと思います。なぜかというと、私たち人間が生まれて、どういう生き物として育つかというのは、実は最も初期に身につけるのは信頼することだ。もうそれはいろんな文献調べればわかります。動物でもそうです。まず人はつながりとか安心とか、そういうものを与えられて、人を信頼していくことを学んでいくわけです。それ明らかです。どうして明らかですか？そのデータとか見るより明らかなことです。なぜかというと、うちには0歳の子供がいるからです。リコちゃんがいます。明らかです。彼女は毎日泣きまくります。簡単じゃないです。でも赤ちゃんは仕事です、泣くの。不安や恐れがあるときに泣きます。おむつのニーズがあるときに彼女は泣きます。お腹すいたときに彼女は泣きます。どうして泣くんですか？泣いて人がケアされること、泣いて人がケアしてくれることで自分は価値がある、自分はケアされている、そのことによって信頼することを子供は学んでいくことができます。だから信頼することはどういうことが必要か分かりますか？信頼っていうのは純粋な心、素直さが必要。私たちは信頼関係を持てば持つほど世の中はいろんなことがあったとしても基本的に信頼できるところだ、それを得ることができます。そして他の人に対しても肯定的に前向きに捉えることができるようになります。それが信頼です。でもなんで大切なの？ 何ですか、今のこの私たちの社会はそれと正反対の方向に行ってると私は感じるからです。この社会はますます不信感、悪い意味での疑い、否定、信頼とは正反対の方向に進んでるんじゃないですか。特に私たちは不信とか疑いとか、それは日本人は特に多いと思います。私は、私たちには何が必要なんですか。皆さんよく考えてみてください。プロの漁師にとって網を下ろすことって難しいことですか。実は行動はそんなに難しくないんです。プロの漁師だったら網を下ろすと毎日やってることなんです。だから私たちの実は行動すること自体はそんなに難しくないです。でも何が難しいんですか。気持ちが難しいんです。不安なんです。恐れなんです。もうやりたくないなって、面倒くさいんです。もう意味がないじゃないかなって、その方が難しいです。だから実は私たちが網を下ろすためには信頼することが必要です。信頼に値するもの、イエスに信頼することが必要です。私たちは本当に信頼できているんでしょうか。最近ある一人の大学生の友達と聖書の勉強をしています。まあ、人生の話をたくさんしたり、まあ、年末からしてるんですけど、まあ、この場でこういう言葉を使って申し訳ないんですが、初めて会った時彼の一言で表現するのがこういう人でした。不信感の塊。ごめんなさい。ただ会いました。ただ少しキリスト教を感じたことがあって、聖書を一緒に読んでもいいですよっていうので、まあ一週間に一回ぐらい会うようになりました。で、彼が一番最初に言ったのは、彼はものすごく全てのことを人のせいにしてます。おお。で、彼は神様信じられますかって言ったら、いや神様信じられません。どうして。結局自分の人生はいつも不幸なことが起きて、不公平なことが起きて、だからそういう傷がありました。でも彼はね、いい大学行ってるんですよ。そして実は4年生なんですけど、いい就職先決まってるんです。もっと喜べるんじゃないのって私は思いました。でも私は一言、硬いと思いました。塊だから。皆さん分かりますか。そういう人に聖書ってどういうふうに響くか分かりますか。全然響かないです。全然響かない。どうして。だって自分の味方が強いから、自分を守らなくちゃいけないから、いやちょっと、聖書は心のことたくさん書いてあるから、いやそれはちょっと、なんて私は思いました。硬いって思いました。ですから毎回会って聖書の話をすると、ね、彼はお言葉ですからじゃなくて、私は彼にはお言葉ですがって言われてるような気がしました。でもたくさん人生の話をして、たくさんいろいろ聞いて、私は思いました。あ、本当にかわいそうだなと思いました。彼の人生はいろいろ傷があって、不信感、それが彼のニーズだなと思いました。ですからいろいろ考えて、まあ、彼と信頼を築くこと、安心感を持つこと、つながること、純粋な心を持つこと、そういうことを分かち始めました。彼がもっとそれを感じれるように、私たちは毎週火曜日に大体会ってるんですけど、彼高田馬場にするんですけど、もう毎週火曜日私は一緒にラーメンを食べました。もう毎週いいお店を探して一緒に楽しもうっていうね、そういう企画で毎週火曜日ラーメンを食べてます。私は全然犠牲じゃないですよ。私はラーメン大好きなんで、聖書話してラーメン食べて、聖書話してラーメン食べて、美味しいんだよ。唯一良かったことは、彼はそういう人生なので、まあ、どっか心の片隅で彼は自分は変わりたいと思ってた、変わる必要があると思ってた。ですから彼はある時から、じゃあ行動してみます、今度人には少し肯定的に接してみます、信頼してみます、やり始めました。彼変わり始めました。びっくりしました。 年末最後に会った時に、聖書一番大事なのは神様を愛して隣人を愛するっていうことなんだけど、したいって言いました。彼はしたいですって言いました。私一緒に話してる人の方がちょっと疑い深いんです。いやちょっと待って、マジで愛するってね、信じることなんですけど、あなた本当に不信感ばっかりだったでしょ。本当にするしたいです。じゃあ年が明けたら聖書の本当に一番大切なメッセージ、罪のこととか十字架のことやりたいと思う。でもこれはね、心に刺される。やりたいことじゃない、やりたいです、やりたいです。え、ちょ待って、ちょっとおかしいでしょ。すごい人のせいばっかりしてたよねって、ネガティブだったよね。いや、そんなことあったかなって今では思いました。私は励まされました。どうしてですか？信頼すること。彼はイエスを信頼することで確実に彼は変えられている。で、聖書の本当のメッセージを知れるように祈っていただきたいと思います。今日私たちの人生はどうでしょう。本当にイエスを信頼してますか。イエスは人生を変える力がある。そのイエスを信頼してるでしょうか。今日ぜひもっともっとイエスとの信頼関係を築いていきましょう。イエスには人生を変える力があります。彼はただのいい教師ではないです。彼は私たちにとって人生の主となれる方なんです。ですから今日一緒にイエスを信頼して、そのイエスの奇跡を味わっていきましょう。一緒に網を下ろしてたくさんの漁をしていきましょう。今日聖書を勉強している方、初めて訪問してくださった方、本当にありがとうございます。私のお願いはたった一つだけです。ぜひイエスに触れてみてください。私の説教がほとんど分からなくても全然大丈夫です。イエスに触れてみてください。私たちの人生の中でペテロのような経験ができることを心から願っています。今日ぜひ皆さん一緒にこれからこの1年網を下ろして漁をしていく人生を一緒に楽しんでいきましょう。説教は以上です。ありがとうございました。私たちはいつもイエスと共にいれるこの恵みに感謝して、その十字架の恵みに感謝して、この聖餐に預かりたいと思います。一緒にお祈りしましょう。天の愛する神様、この特別な礼拝、そしてこの聖餐式の時間に心から感謝します。今日私たちがここにいて、あなたとの関係を持てること自体が奇跡です。十字架は私たちの人生を変える力があります。それによって今日私たちはここにいることができます。本当にありがとうございます。今日私たちはこのパンとブドウ液を取るときに、改めてあなたがその偉大な力をお持ちの方であること、信頼することができるように神様を助けてください。そしてこの取ることによって、どうか私たちにとって新たな一歩、その決心が生まれますように心から祈りたいと思います。どうかこの一年私たちは網を下ろし、漁し続ける、あなた人生変えられる、その人生を歩み続けていくことができるように助けてください。この特別な時間にもう一度感謝をして、全てを愛するイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。